人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
あったかなってるけど、なんか寒なるんですか？
そうですね、お花見も昨日がね一番ええみたいで、
あ、もう
もう雨みたいです。
もう雨に降って気温がどんどん下がって、
週末しっかり降って、
土日降って、
で週明けまたえらい下がるらしいですよ。寒の戻り言ってましたよ、
うん、でも散り始めて、もう散りかもう終わってるよな。来週じゃ
ちょっとね、うん、入学式とかはもたへんのちゃいます。
ああ、それ寂しいな。
やっぱりね、入学式言ったらね、桜ですもんね。
ああ、そっか。いつなん入学式は？
だいたい4月8とか9とかね、ちゃいます。
あ、そうなんや。
ええー、多分。
ああ、そっか。なんとかだけど、予報は予報やからね。
そうですね。
うん、大いに外れていただいてね。
ええー、まあ、ぐっと冷え込んだら、うん、なんとか持つんちゃいます？
うん。なんか、まあ、天気予報もまあ、当たるときは当たるけどね。うん、まあ。
外れたらいいけどね。
うん、外れてほしいって感じがするけどね。
うんうん。
うん。さっきね、ちょっとね、本読んでましてね。
はい。
これおもろいなと思ったのは、その、タンスの角に足ぶつ、小指がぶつけて、うわーとか、こう痛いっていう時あるじゃないですか。
ありますね。何回かありましたよ。
ね、机の足でもいいんですけども、椅子の足でもいいんですけど、
はい。
ほんま痛い。そういう時に、
ああ
痛みを軽減させる方法、瞬間的にね。
はいはい。
それはね、
ええ。
畜生バカ野郎クソ。
うん。
まあ言ったらあざけり、汚い言葉やけどね。
まあまあね。
うん、だから言われたら、タンスの角に文句を言うわけですよ。
ほうほう。
うん、それはもう、畜生っていうね。もうその痛みのまま、こう、うわーっていう感じね。
もう反射的に言うた
ら
いいですね。
ね。それなんで痛みがそんな軽減されるのかというと、なるほどと思ったのは、はい、
うん。
その、畜生この野郎っていうのは、まあ、言ったら戦闘モードに入るらしいです、体が。
はいはいはい。
うん、だからいわゆる今からその戦いが始まるようなね、
うんうん、
そういうふうにまあ脳ですから、まあ勘違いするというか、
うん、
そうするとやっぱりその痛みを抑える物質がね、
はいはい、
うん、その興奮してるノンアドネラリンとかいうやつですか、そういう痛みをこう抑える物質がこうバーッと出てくるらしいんですよ。
お
う、うん、そうするとその今の小指ではもうむちゃくちゃ痛い、この痛みがスーッと落ちてくるんで、
ぐーってこう耐えて我慢するよりも、
そうそうそうそうそう、
ですよね。
そういうことらしいね。
うんうん、
うーとかやってるんじゃなくて、そしたらやろーって言った方が
いいんですね。
いいらしいんです、どうやって確かめようかなと思ってるけど、そんな今足自分でぶつけるわけにもいかずですね。
とかそれまずいでしょ。
そうそう、だからね、一応頭の片隅に置いといたらどうかなと、
なった時に試してもらおうと。
ぜひ試していただきたい。
はい、
はい、と思います。ということで、
はい、
いよいよもう1週間ちょっとになりました。
いよいよですね。
いよいよなんですよ。4月12日大阪からスタートしましてですね、
はいはい、
回っていきたいと思うんですけども、
はい、
もうちょっとですね、まだ、残席結構多めに、
うん、
大阪残っておりましてですね、
はいはい、
全然今空いてますかっていうお問い合わせもたまにいただいとるんですけども、
うんうん、
今のところ全会場とも、
はい、
残席ありということで、
はいはい、
ございますので、お気楽に。
前日まで OK 感じですか？
そうですね。前日まで受付しておりまして、
はい
ですので、まだまだ大丈夫ということで。
大阪城の造幣局の通り抜けやってますね。
12日やってますか？
やってますね。おそらくなんかそんな情報聞きましたけど。
あ、なんか去年、昼休み通り抜けた方いらっしゃいましたね。
いましたね。昼休み
に。汗かいて、どこ行ってたんですかって言ったら、通り抜けてきました。
走れたんちゃいます？
じゃあ僕はちょっとね、行くって言うから、
うん、
いやー、ギリギリになると思いますぜ、と。混んでるからね。
あ、そうですね。
ゆっくり見るんやったらちょっと1時間間に合うのちゃうかなって言ったんやけども、その方行っちゃってね。
うんうん
うん、もう余裕で帰ってきましたけどね。
ああ、若いですね。
汗がザーッとしたという話でございまして、
はいはい、
12日そうやったら晴れやったらね、
そうですね、
ぜひね、ついでに行ってみていただきたいなと思います。
うん、
はい、ということでね、
はい、
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Channel。
はい、本日はヤジロベイさんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい。リアルな世界は考えてもわからないと言われましたが、なぜわからないのでしょうか。また感覚的理解という言葉がよく出てきますが、具体的に言うとどういうことですか。そんなこと考えてもわからないですよと言われそうですが、そこをなんとかよろしくお願いします。はい、
はい、ありがとうございます。リアルな世界はいくら考えてもわからない、
はい、
リアルな世界はわからないんだってね、これはこれで事実ですので、
はい、
どうしようもないですね。
そうですね、
なんとかと言われてもまあこれはわからないと、
はい、
でもあのなぜわからないかということにつきましては、なんとなくね分かっていただけるんじゃないかなと思うので、
はい、
今日はリアルな世界は思考ではわからないのはなぜか、というお話をですね、
はい、
させていただきたいなと思います。
はい、
人生は幻想である、
はい、
ね、言われてもピーンと来ない、ね、最近あちらこちらでね、そんな話聞くんで、まあ多分そうじゃないんかなって思ってる人は多分多いんじゃないかなと、人生は幻想である、多分そうかなみたいなね、
はいはい、
昨年秋のセミナーのタイトルが、ピカちゃん覚えてます？
なんでじゃあ、あのマトリックスのやつは覚えてるんですけど。
ああ、そうですか。ようこそ仮想現実世界。
ああ、そうそうそう。はいはい。
ちょっと抜き打ちテストでしたね。我々人間は錯覚の世界の中で生きている。はい、ね、錯覚の世界、どうやって仮想現実世界が作られているのか。
はい。
この仕組みについては、まあ、マジンガー Z とかね。
はいはい。
まあ、図解を入れながらですね。お伝えしたんですけども、
はい、
まあ本当の本当はですよ、この一瞬、
はい、
ね、この一瞬、この一瞬、
はい、
この一瞬、
はい、
だけなんですね。
瞬きのこの一瞬みたいな、
ね、一瞬一瞬、まあ、刹那
刹那ですね、
言いますけども、はいはい、生まれてから死ぬまで今この瞬間しかなく、それ自体は無色透明で、
はいはい、
全く意味がない、ね、その今この瞬間に私がこのリアルというね、ラベルを貼らさせていただきましたと、
はいはい、
いうことになるんですけども、じゃあリアルって一体どんな世界なのか、なんとなくですよ、
はい、
理解していただきたいので、
はい、
ちょっとあるイメージを、
はいはい、
お願いしたいと思います、
はい、
もしですね、あなたが、
はい、
全く何も記憶できないとしたら、
はいはい、
この世界はどのように見え何を感じるのか、どうでしょう。全く何も記憶できない、生まれてからですよ、生まれてから今までですよ、全く何も記憶できない。ですから誰かにあれは桜の木だよって教えられたとしても、全くピッカーちゃん記憶できないから、
はいはい、
ピカちゃんがこの目の前で桜が咲いてても、桜だっていうことは分からないんでね。
そうですね、
でいつもいつ見ても初めて見るそれなんですよ、記憶できないから、
はいはい、
あれなんだろうって聞いて僕が横にいて、あれ桜やでって言うても、それ自体記憶できないから
そうですね、
また桜を見てもそれ初めて見る、それなのね、ということは、例えばこの30年連れ添ってですよ、愛情も枯れ、
はいはい、
粗大ごみ化したご主人、
ね、
でもいつも初めて出会ったような新鮮な人に見えるんですよ。
なんかええ感じですね、
なんだかこの人といると落ち着くなみたいな、ね、顔を見るたびに心がちょっとときめいたりね、奥さんがしちゃうみたいな、
はいはい、
こんな風になるんですね。だから何にも知らないし何にも分かんない、ね、その時あなたが見ている感じている世界、
はい、
それをリアルと、
感覚的なもんだけですもんね、
それをリアルって呼んでるんですよ、
はいはい、
でそこには誰も存在しない、
うんうん、
誰も存在しない。そうそうですよね。
はい。
覚えられないんですから。
ええ
ー。だから誰も存在せずに何の意味もなく、
うん。
いかなるドラマもない。
はいはい、そうですね。
ですからもう一度リアル体験してほしい、
うん、
ございますよ。で、全てが生き生きとして、
はい。
もう恐ろしいほどのこの存在感と美しさにね、
うんうん、
もうただただ言葉が出てこない、
うんうん、
そんな世界なんですけども、
うんうん、
でも頭がおかしくなったわけでもなく、
はいはい
ね、特別なパワーを手に入れたわけでもない、
うんうん、
ただただ記憶という能力を失っただけなんですね。
あ、はいはい、
それだけで完全に自己を超越した世界を体験できる、
うんうん、
なぜなら、
はい、
この私というのは記憶の中に存在してるからですね、
はいはい、
ですから記憶できないということは私も存在できない、
うんうん、
私がいないんですから他人もいないじゃないですか。
あ、そうですね。
他というのは自分ではない人っていうんですよね、
はいはい、
私がそもそもいないんですから他人もいない、
うんうんうん
うん、まさにこの生まれたばかりの赤ちゃんみたいなね、
うんうんうん
うん、だって赤ちゃんってまだ私は誰とかさ
ないですね、
うん、あなた誰とかそんな概念も感覚もなくてね、
うんうん、
自他の境界線のない世界にただ生きてるんですね。
はい。
うん。ですから、やれ悟りだとかね。
うんうん。
やれ覚醒だなんてね。
はい。
なんか特別なことのように考えてる人が結構多いんですけども。
うんうん。
そもそも覚醒という言葉が出てきているのはですね。
うんうん。
この記憶という機能のおかげで。
はい。
みんなすっかり眠っちゃった。
ああ、なるほど。
うん。だから、覚醒なんていうことが出てきたんですね。
うんうん
うんうん、ですから、皆さんが自分だと思い込んでいるのはこの記憶と知性が作り出した私、
はい、
これを自我と呼んでるわけですよ、
うんうん
うん、で自我とこれまた記憶と知性が作り出した他人との、
うん、
この人間関係がですね、
はい、
実にさまざまなドラマを生んでいくわけ で、
うんうん、
でその生まれたドラマも刻々と記憶されているわけで。
あ、そうですね。
ねえ、
うんうん、
このドラマの総集編を人生という
って言ってるんですね。
我々は言ってるわけですよ、
うんうん
うん、ですから完全に記憶喪失になってしまうと、私も私の人生も一瞬で消えちゃいますよね。
あ、そうですね、
でも、どうでしょう、この肉体は、消えない、
あり続けますね。
ということはこの残っているこれは何なんですか、
うん、
一体誰なんでしょうか。
はいはい、
ね、私も私の人生ももう消えちゃっているのに、
うん、
ここに存在するこれは誰、
うんうん、
という話なんですね。
はい、
うん、で、ある方は記憶喪失になった私です、
うんうん、
とおっしゃった方がいらっしゃるんですけども、これよくよく考えてみるとですね、
うんうん、
ちょっとおかしいな話、
うん
うん、ね、だって記憶は作り出したのが私ですから、
はい、
記憶を失ったっていうことは私が生まれる以前に戻ったってことなんですよ、
うんうん、
なんかわけが分かんない話になってくるねこれ
ちょっとね、
ちょっと頭で考えちゃうと、
はいはい、
私が生まれる以前の私、どういうことやねんと、
うんうん
うん、もうね、だからね、もうちょっと考えるのをですねもう諦めましょう。
ほんまわけわからなくなってきますね。
うん、本当にわからないです。だから禅問答というものがあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
わからない問答。
はいはい。
うん。ですからね、なんであんな禅問答があるかというと、頭を捨てろってことなんですよ。
結局思考三昧するともはなくなるんでしょうね。うん。行き着くと。
まあ思考三昧もそうやねんけど、
うん、
考えてもわからないことがあるんだよということを分からすための、
うんうん。
禅問答なんだよ、あれ。
はいはい。
うん、だって考えるということは、結局のところ、うん、生まれてから今までの記憶なんですよ。また、これまた。
そうですね。検索しまくりですね。
そうやね。だって、うん、結局我々はラベルを貼ってるだけじゃないですか。
うんうんうん。
うん。自分にも貼る。
うんうん。
貼りますよね、皆さん。
はい。
自分はこういう人間だ、みたいな。し、他人にも貼るし、世界にも貼るじゃないですか。
うんうん。
だからもうね、もう何十万何百万っていうラベルを記憶してて、
うんうん、
自分と外の世界にペタペタペタペタ貼って認識してるんですね。
はい。
あの人は穏やかな人だとか、
うんうん、
あの人は怒りっぽい人だとか、
ええ
ね、今日はとっても寒い日だったとかね、
はいはい、
こんな感じで、まあ、ペタペタラベルを貼って記憶する、
うんうん、
思考っていうのはそうやって保存された記憶を組み合わせて、
はいはい、
答えを導き出そうとするシステムなんですね、
うんうん、はい、
ですから、ラベルがない世界を理解できるわけがないと。
ああ、そうですね。
そうですよね。
うんうん、
ですから、この世界の本質をね、本当に知りたいと思うんであれば、
うん、
まずね、もう思考で理解するっていうことを、もうすっかりと諦める。
うんうん、
こう、スタート。
はい。
いいですよ、ピカちゃん言うたように、思考三昧結構、
うん。
その代わりにも考え続ける、朝から晩まで。
ああ、そうですね。
うん、それを三昧と言いますので、
うん
うん、ちょっと頭おかしくなりますね。だってもうぐるぐるぐるぐる回るだけですから、さっきの話で、
うんうん、
私が生まれる前の私なんて思考が覚えてるわけがないんですよ。
そうですね、
うん、だから分からないことを考え続けるとちょっとやばいですから、僕はちょっとあんまり思考三昧っていうのをお勧めできないです。僕はちょっと、うん、煙が出ましたからね。
あ、そうなんですか。
うん、以前言ったじゃないですか、思考を止めようとして。
ああ、座禅の時ですか。
うん、思考を止めろ止めろって思考やってた時に、うんうん、
はいはい、
ぐるぐる回ってちょっともうドーンと飛ばされたみたいなのがあって、あれ考え続けたらちょっとショートしちゃうね、うんうん、
はいはい、
うん、だからね、ちょっと思考は危ないということも、覚えていただきたい、うんうん、ですから前回お話ししましたように、このシンキングウォッチですよね、
はい、
やってくる思考を客観的に眺める癖をつける、
うんうん、
はい、で、そうすると、ああ、また正解探ししてるよっていうね。
ああ、そうですね。
また考えて理解しようと思っちゃってるよっていうのがね、
うんうん、
自覚がやっぱり出てくるんですね。
はい。
で、思考と付き合ってる時間を、この音禅とか鑑賞にシフトすることができるようになってくるわけですよ。
うんうん。
もう自覚が始まって、
はいはい。
やってるわってなると、もう思考の無意味さっていうのが分かってくる。
うんうん、うん。
そうするとやらなくなってくるね。
うんうん、
はい、もうね、思考ほったらかしにしてますとですね、まず持っていかれる
ねえ、な、野放してると怖いですね。
ね、もうそうっす、持っていかれてることすらもう分かんないじゃないですか。
そうですよね。
それぐらい巻き込まれちゃってるんですね。
うんうん、
うん、ですからね、いかに思考に気づけてるかっていうことが、まあこの浄化の旅ではとっても、まあ、大切なポイント、
まあ、やっていくうちに習慣化ほんまされますね。
そうやね。
うん、
何回も何回もやられるんですよ。
やられますね。
やられ続けてると、もう、うん、だんだんと、もう思考に気づくようになってくる。
だんだん早くなりますね。
そういうことですよね。だんだん早くなっていくね、
うん
うん、で、さてですね、ご質問のこの感覚的理解とは何ですかということなんですけども、
はい、
これは先ほどお話ししましたけども、これも実際にラベルがない世界を体験するしかない、
うんうんうん、
ですよ。
そうですね、
はい、来週から始まるこの春のセミナーの最大のテーマはですね、
はいはい、
参加者の皆さんに、この私が生まれる前の世界を、
うん、
もう実際にご体験いただく、
はいはい、
でも最大の目的なんですけども、ね、浄化ワークで思考をどんどん沈めていって、
うん、
ミカさんのシンギングボールが奏でる倍音、
はい、
先週、ご説明ミカさんにいただきましたけども、このいろんな倍音が含まれていると、
うんうんうん、
2倍4倍6倍8倍でしょうか、
はいはい、
詳しくないんですけども、それがもう体内に入っていってビンビンと同調して共鳴するというかね、
うんうん
うん、そういうものに意識が合いやすいんですね、やっぱりね、
はいはい、
特に生音ですから、で最初はね、私がこのシンギングボールを聞いているって感じですけども、
うんうん、
しばらくするとこの聞いてる私と聞かれてる音がですね、
はいはい、
一つに溶けて消えるんですね、
うんうん
うん、その時にこの自分と宇宙っていうのが一つになってる、
はいはい、
でその時このこれまでね体験したことのないような安心感とか、
うん、
幸福感っていうかな、
はい、
そういうものにこう包まれてるんですね、
うんうん、
で我に返った時にハッと、
はいはい、
本当の自分は誰だったのか、
うんうん、
クーって言ってたけど、クーって一体何なのかっていうことが、
うんうん、
感覚的理解として遅れてやってくるんですよ。
我に返るのがポイントですもんね。
我に返った後にやってくるもの、
ね、うんうん、
もちろん、その時にずっと理解してたら、それ私がいるわけですから。
そうですね。
うん、そういうことではなくて。
うんうん、
でね、中にはね、スーッと一つになっていくのを怖がる人がいるんですね。
ああ、そうなんですか。
うん、自分っていうこの感覚がスッと消えていくから、もちろん違いは怖がってるんですけども、あのね、行きっぱなしで帰ってこなかった人は一人もいません。
なるほど。
そんな人は今まで一人もいないので、
はい、
もうね、安心していただいてですね、
うん、
この自己を超越した世界を楽しんでみていただきたい。
これまでで一番の体感型ですね。
そうですね、今回はもう、まあ、せっかく美香さんが一緒に回ってくれるんで、
うん、
それとも最後の空のワークも、
はいはい、
これも美香さんの生音で、
あー、なるほど、
やってみたいと思っております。
はいはい、
はい、ぜひね、
うん、
貴重な機会なんで、遊び感覚で結構もう気楽に来ていただければなと思います。
はい、
はい、ということで、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。